シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2008年制作のアメリカ映画マンマミーヤからご紹介します。アバのヒット曲で構成されたブロードウェイミュージカルをオスカー女優のメリル・ストリープさん主演で映画化された作品です。アバのヒット曲の中から映画マンマミーヤサウンドトラックよりダンシングクイーンをお聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。8月16日から全国公開中、美食家ダリのレストランをご紹介します。画家サルバドール・ダリの住むスペインの海辺の町を舞台に、若き天才シェフによる革命的なレストランの誕生を描いた作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。時は1974年フランコ政権末期のスペインです。大都市バルセロナの一流フレンチレストランを追われた料理人フェルナンドとその弟アルベルトは、友人フランソワのつてで海辺の町カダケスにやってきました。彼らを迎え入れたのは魅力的な海洋生物学者ロラと、その父でレストランシュルレアルを営むジュールズ。この町に住む画家ダリを崇拝するジュールズは、いつかダリにディナーを食べてもらうことを目標に、ありとあらゆる試みをして挑戦し続けていたんですね。そんな彼らの存在はフェルナンドの料理の世界に唯一無二のインスピレーションをもたらしていきます。出演はプラットフォームのイヴァン・マサゲさんがフェルナンド、そしてシティコップ余命30日のヒーローのホセ・ガルシアさんがジュールズを演じています。監督脚本はダリ、それに伝説的レストランエルブジについてのドキュメンタリー映画を手掛けた実績を持つダビッド・プジョルさんです。この作品、ユーモアそして物悲しさもあり、愛おしくなる作品でした。独創的で面白くって、そしてカダケスの風景がとにかく美しかったです。あの海の見えるレストランで食事をしたくなりますよ。それにこれを見た方、チュッパチャップス舐めたくなるかもしれません。詳しくは作品の中で。実はですね、あの包装紙サルバドール・ダリのデザインだったんですね。知りませんでした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、とても素敵な映画でした。あの天才芸術家サルバドール・ダリと伝説的な三つ星レストランエルブジという場合もあるようですが、その料理長フェラン・アドリア、この二人の天才が同じ時代に活躍していたとしたら、そんなアイデアから生まれたのがこの作品です。監督のダビッド・プジョル、先ほども紹介のあったようにエルブリのドキュメンタリー、あるいはサルバドール・ダリに関するドキュメンタリー映画を作った監督です。それだけにプジョル監督は美術と料理、この双方の要素をうまく取り入れています。この映画はまさに魔法のようなレストランエンターテインメントです。舞台は1974年フランク政権末期のスペインです。圧政とプレッシャーの大都市バルセロナを逃れ、海辺の町カダケスにやってきた主人公のフェルナンドたち。そこでは友人のフランソワの魅力的な恋人ロラ、そしてその父親でダリをこよなく愛しているレストランのオーナーであるジュールズ、彼らが出迎えました。競争が厳しいバルセロナのシェフとして腕を振るってきた主人公フェルナンド、彼はこのカダケスの町にやってきて、さらに腕を磨きます。ジュールズの無謀ともいえる野望、魅惑的なロラの存在、そして恋に目覚めた弟アルベート、そんな彼らがもたらす一さじの魔法、 それがこの映画です。とても美しいスペインの海岸の町カダケス、そしてそこで作られる極上の料理。映画ではダリの魔法のような瞬間が描かれます。例えば戦場のオペラ歌手、浜辺で披露されるダリのパフォーマンス、そして主人公たちの顔に描かれたダリ直筆の口ひげ。料理の見事さ、そしてその質感、文化、そのコントラストが皆さんを刺激します。監督ダビッド・プジョルが紡いだ特別な魔法、この映画をどうぞご堪能ください。
8月16日から全国公開中、美食家ダリのレストラン、1時間55分の作品です。8月23日から公開、モンキーマンをご紹介します。映画スラムドッグミリオネアやグリーンナイトなどの俳優デブ・パテルさんが構想に8年をかけた監督デビュー作。架空のインドの都市を舞台に一人の男の復讐劇を描いたアクション映画です。ストーリーを簡単にご紹介します。幼い頃に故郷の村を焼かれ、母も殺されて孤児となったキッド。どん底の人生を歩んできた彼は、現在は闇のファイトクラブで猿のマスクをかぶり、モンキーマンと名乗り、殴られ屋として生計を立てていました。そんなある日、キッドはかつて自分からすべてを奪った者たちのアジトに潜入する方法を見つけます。長年にわたり押し殺してきた怒りをついに爆発させた彼は、復讐の化身モンキーマンとなって壮絶な戦いに身を投じていくのでした。たった一つの小さな残り火がすべてを燃やし尽くす。デブ・パテルさんが自ら主演を務め、第9地区のシャールト・コプリさん、ミリオンダラーアームのピド・バッシュさんらが共演しています。デブ・パテルさんとともにポール・アングナ・ベラさんとホテル・ムンバイのジョン・コリーさんが脚本を手掛けていて、ゲット・アウトのジョーダン・ピールさんがプロデュースを担当しています。この作品、第31回サウス・バイ・サウス・ウエスト映画祭で観客賞を受賞しました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、なかなか激しいアクションです。紹介にもあったように、この作品は世界的大ヒット作ジョン・ウィックシリーズを手掛ける制作人と、ゲット・アウト、ノープを手掛けたジョーダン・ピールがプロデューサーとして名を連ねています。そして注目すべきは、主演のデブ・パテルが監督をしているということです。彼の初監督作です。その監督ぶりはどうか、見事です。デブ・パテル、彼は現在34歳です。ロンドンで生まれ、国籍はイギリスです。インド系の両親のもとに誕生しました。そんなデブ・パテル、2008年のスラムドッグミリオネア、この作品から世の中に知られるようになりました。それ以降、マリーゴールドホテル、あるいはライオン、25年目のただいま、ホテルムンバイ、そして紹介にもあったグリーンナイトと次々話題作に出演しています。それからデブ・パテルなんですけど、彼はテコンドーが得意で、かつて世界大会において銅メダルを獲得してるんですね。そして黒帯を取得しているそうです。これからしても彼はアクションが得意なのかもしれませんね。今回デブ・パテル演じるキッド、彼は復讐の鬼となっています。幼い頃、自分が住んでいた村を焼き払われ、そして母を殺され、人生のすべてを奪われました。成長した彼は、夜な夜な開催されるファイトクラブで猿のマスクをかぶり、モンキーマンを名乗り、殴られ屋として生計を立てていました。キッドはどん底で苦しみながら生きてきました。そんな彼が自分からすべてを奪った奴らに復讐をする、その強い思いが炎のように広がっていきます。映画の中で彼が 押し殺してきた怒り、それを爆発した時のキッド、その強烈な思いがこの映画の中で色濃く描かれています。その強い執念に満ちた思いはデブ・パテルの熱演により画面の向こうから熱く伝わってきます。そしてクライマックス、敵のところに乗り込んだ彼は復讐の化身と化しています。まさにキッドの人生をかけた壮絶なる復讐劇、それがラスト幕を開けます。とにかくこの作品、最初から最後までデブ・パテルの熱い思いがその目に、そしてそのアクションにあふれています。名優デブ・パテルの主演作であり初監督作品、その熱い思いをスクリーンから感じ取ってください。
8月23日から公開、モンキーマン、2時間1分の作品です。さて今回は映画モンキーマンのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。締め切りは8月21日水曜日です。それでは矢沢さん、今週のキーワードをお願いします。
はい、今週のキーワードはまさにタイトルそのものと言ってもいいと思います。モンキー、これが今日のキーワードです。
よろしいでしょうか。今回のキーワードはモンキーです。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ボレロ永遠の旋律、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は埼玉県さいたま市にお住まいのラジオネーム三丁目のポニーさん、神奈川県横浜市のコーシャンさん、大阪府大阪市にお住まいのコネリーファン1号さん、おめでとうございます。三丁目のポニーさんから、いつも楽しみに聞いております。わかりやすい解説、大変映画の良さが伝わってきます。最近は娘とラジオを聞いています。娘と映画に行きたいのでチケットプレゼント申し込みしますとくださいました。三丁目のポニーさん、ぜひお嬢さんと行かれてくださいね。コーシャンさん、いつも楽しみにしています。矢沢さんのショーン・コネリーの007の解説、大変興味深く拝聴しました。私はショーン・コネリーのボンドの中では荒唐無稽で60年代特有の明るさを最も感じるゴールドフィンガーが一番好きですが、他の作品も改めて見たくなりました。余談ですが、ゴールドフィンガーのように全身に金粉を塗っても問題ないと知った時はややがっかりしましたとくださいました。ありがとうございます。コネリーファン1号さん、毎週楽しみに拝聴しております。以前番組でご紹介いただいた2人のマエストロを映画館で見ました。今回のボレロも掘り出し物をご紹介いただいたように思いますので、ぜひ劇場で見たいと思います。この番組は映画への新しい扉を開いてくれますので、これからも聞き続けて映画選びの参考にさせていただきます。長く続けていただけることを願っておりますとくださいました。矢沢さん、ありがたいお言葉を皆さんからいただいておりますね。
いや本当だよね。皆さんがこうやって番組を聞いて映画選びの参考にしてくださる、それは嬉しいよね。
本当ですよね、うん、三丁目のポニーさん、コーシャンさん、コネリーファン1号さん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお寄せいただけると嬉しいです。お待ちしております。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきますね。北海道北斗市にお住まいのけんちゃんさんからいただきました。妻の実家北海道北斗市に帰省しています。ここでもシネマ銀幕の夜、ラジオ日経のタイムフリーが聞けてありがたい。お二方の声が聞けてほっとする週末です。ゆったりとした語りがいいですねとくださいました。わあ、嬉しいお言葉ありがとうございます。やっぱり矢沢さん、ラジオ日経は全国、まあ、世界からも聞いてくださる方もねいらっしゃいますので、ネットワークが広がって本当嬉しい限りですね。
そうだよね、うん、 あのラジコがあるから、まあ、日本国中どこでも聞けますから、はい、旅行に行った先あるいは帰省された先で、いつものように聞いていただけますので、そういう形でいろいろ利用していただければいいのかなと思います。
そして時々ね、はい、旅のお便りもいただいて嬉しいですよね。
そうなんだよね、
うん。続きまして、神奈川県横浜市にお住まいのラジオネームのみまじょこさんからいただいています。毎週楽しみに聞いています。ありがとうございます。ボレロは矢沢さんがおっしゃっていたジョルジュ・ドンが踊る姿を映画の中で見た記憶が鮮明に残っています。映画のタイトルや内容は全く覚えていません。何の映画だったのかボレロを聞くたびに思うのですが、未だにわからないままです。この機会にぜひ教えていただけると嬉しいです、とくださいました。矢沢さんいかがでしょう、うん。
はい、この映画はね、あのおそらくこの作品です。男と女を作ったクロード・ルルーシュ監督の愛と悲しみのボレロ、1981年の作品です。ラストのパリのコンサート、演目はボレロです。そのシーンでジョルジュ・ドンが踊るシーンがあります。この映画だと思います。愛と悲しみのボレロ、ぜひまたご覧になってみてください。
ありがとうございました。続きまして、京都府長岡京市にお住まいのマスカットさんからです。毎回映画紹介とシネマエッセイだけでなく、リスナーさんからのメールも楽しみに聞いているのですが、今回はパワハラで退職したという方、また2作目続編についての感想と印象に残るメールがあって考えさせられました。身近にパワハラで退職した知り合いがいまして、人ごととは思えず、どうかそのメールの方も映画や他のことで穏やかな生活や確かな自分自身を取り戻してほしいと願うばかりでした。私の座右の銘は悪は滅びるで、実際今まで滅んだ人をたくさん見てきました。爆笑とくださいました。マスカットさんからもね、リスナーの方にエールをいただきました。ありがとうございます。もう本当におっしゃる通りですね。私も良いも悪いも自分が人に施したことはちゃんと自分に返ってくるって思っています。マスカットさんありがとうございました。続きまして、神奈川県大和市にお住まいのギャオスさんからいただいています。浜田さん、矢沢さん、スタッフの皆さん、毎回楽しく聞いています。ありがとうございます。ボレロ永遠の旋律は非常に楽しみにしています。以前車で通勤していた時、帰宅の時に第三京浜の川崎から保土ヶ谷料金所にかけて走っていた時、ちょうどカセットテープでボレロを流し帰っていました。ボレロの17分間がちょうど保土ヶ谷料金所に到着したあたり2人で終わっており、当時はこの曲を聴いて勢いをつけて帰宅をしていました。思い出の曲なんですね。映画でラヴェルを拝見できるので非常に楽しみにしています、とくださいました。
うん、この車の中で音楽を聴くというのはなかなか楽しいですよね。僕も運転しながら聴いています。その音楽の世界に浸れる、そんな気がしますよね。
本当そうですね。ありがとうございます。福岡県北九州市にお住まいのウェザーリポートさんからです。最近音楽配信アプリで映画音楽のプレイリストを作って通勤中に聞いています。あ、いいですね。タランティーノ監督のレザボアドックスで有名なリトルグリーンバックとかかっこいいなと思っているんですが、お二人のおすすめ映画楽曲があれば教えてください、といただきました。矢沢さんいかがでしょう。
映画音楽好きなものはいっぱいありすぎて、これですとあげるにはなかなか難しいんですけど、ふっと思いつくので言うと、例えば僕が好きな映画男と女、うん、それから華麗なる賭けの風のささやき、
はい、
これノエル・ハリソンの歌で、有名ですよね、
うん。
もちろん007シリーズの音楽なんかも好きです。まあいっぱいありますよね、素敵な音楽は。
そうですね、うん、私もオープニングの映画音楽で好きなものをね、たくさんこれまでもかけさせていただいてますけれどもね、また皆さんからのねリクエストもお答えして、オープニングの映画音楽でも思い出の曲などをかけたいと思っておりますので、リクエストお待ちしておりますね。ウェザーリポートさんありがとうございました。まだまだ皆さんのメッセージご紹介したいところですけれども、お時間となってしまいました。今回も皆様から心温まるメッセージたくさんいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
皆さんはこの夏海に行かれましたか？あるいはこれから海に行かれる予定をされている方もおられるかもしれませんね。もしこれから海に行かれるとするならば、今日ご紹介する作品は見ない方がいいかもしれません。海にはいろいろな生き物がいます。でもこの生き物だけには遭遇したくないですね。 今日ご紹介する作品は大阪府大阪市のポップコーン大好きさんからの夏のリクエスト、ジョーズ。この作品をご覧になった方は多いのではないでしょうか。ジョーズは1975年に公開されました。監督は巨匠スティーブン・スピルバーグです。まだスピルバーグが若い頃です。彼が映画激突を発表し、それに続いて劇場用映画としてジョーズを世の中に送り出しました。この作品によってスピルバーグの名前は世界的に知られ、この後次々とヒット作を飛ばしていきます。ストーリーを簡単にご紹介します。この映画のうまさは冒頭にあります。この冒頭のシーンで一気に観客の心をつかみます。そして恐怖に落とし込みます。ここがスピルバーグの演出のうまさです。舞台はアメリカの東海岸にある穏やかな町アミティです。ある夕暮れです。パーティーに参加していた若い女性クリッシー、彼女は薄暗い海に入っていきます。そして気持ちよく泳いでいました。その時です。突然何かによって彼女は水中に一気に引き込まれていきます。そして彼女は戻ってきませんでした。翌日、なんと浜辺に彼女の死体の一部が打ち上げられます。ニューヨークからアミティに赴任してきた警察署長のマーティン・ブロディ、演じているのはロイ・シャイダーです。ブロディは検視によりサメに襲われた可能性が高いと聞いて、直ちにビーチを閉鎖しようとします。ところが市長をはじめ町の有力者たちは、町にとって夏の観光収入は大事だとビーチの閉鎖を反対します。結局閉鎖はされず、ビーチは開放され、観光客もやってきます。ところが数日後、昼間に大勢の目の前で一人の少年がサメの犠牲となります。人食いザメの存在が町に知れ渡ることになります。所長のブロディは海洋研究所に依頼してサメの専門家を派遣してもらうように手配します。やってきたのは若い海洋学者マット・フーバーです。マット・フーバーを演じているのはリチャード・ドレイファスです。リチャード・ドレイファスもまだ本当に若い頃です。ブロディとフーバー、そしてちょっと偏屈な地元のプロのサメハンターであるクイント、この3人がサメの捜索をすることになります。当初あるハンターの一人によって2メートルを超える大型のサメが捕らえられました。しかしそれはイタチザメであり、フーバーは女性を襲ったサメはもっと大きいと指摘しました。彼らはクイントが所有するオルカ号で海に出ます。そして彼らの前に現れたそのサメは予想をはるかに超えた巨大なホオジロザメだったのです。体長25フィート、8メートル近くあります。重さは3トン、驚くほどの巨大なサメでした。このサメを仕留めるのは至難の業でした。これ以降は3人と巨大ザメの死闘が展開されます。このシーンは本当に見応えがあります。ラストどうなったか、これは皆さんももうご存知だと思いますが、詳しくは映画をご覧になってください。この映画が公開されて当時海水浴に行く人が減ったと言われています。それだけ大きな影響力を与えたのかもしれません。そしてこのジョーズが公開されて以降、海洋パニックものが多く作られるようになりました。1975年に公開されたこのジョーズ、それまでのゴッドファーザーの記録を破り、1977年にスターウォーズに抜かれるまで世界歴代興行収入1位を記録する大ヒットになりました。そしてこの作品はアカデミー賞において作曲賞、録音賞、編集賞、この3部門を受賞しました。作品賞にもノミネートされましたが、残念ながらその年の受賞は格好の素の上でこの作品が受賞しました。何よりもこのジョーズでスピルバーグの見事な演出とともに、もう一人多大なる功績を与えたのは作曲を担当したジョン・ウィリアムズだったと思います。彼の有名なあの音楽が皆さんを 来るぞ来るぞ来るぞという恐怖感を募らせたと思います。見事な音楽でした。海に行かれないなら夏の夜ジョーズをご覧になって楽しむのも一興かと思います。
今夜は映画ジョーズのオリジナルサウンドトラックよりメインタイトルを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
夜の海には入りたくない矢沢俊彦でした。